旧約聖書ネヘメヤ記第9章の16節と17節。ところが私たちの先祖は傲慢に振る舞い、頑なになり、戒めに従わなかった。聞き従うことを拒み、彼らに示された驚くべき御業を忘れ、頑なになり、エジプトの苦役に戻ろうと考えた。しかしあなたは罪を許す神、恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみにあふれ、先祖を見捨てることはなさらなかった。以上です。東日本大震災の救援活動の中でですね、思ったことは何だったかというと、東北の人たちのですね、忍耐強さということですかね。まあ、忍耐というのがですね、これほどですね、厳しいものであるかというですね、まあ、そのことをですね、痛感させられたというかですね、私は熊本で生まれてですね、そんなに北の方に行っておりませんが、北の人たちの忍耐っていうのは想像を絶する忍耐をですね、忍耐力を持っておられるというふうに思うのです。ですから東北の人に出会えば出会うほどですね、この忍耐ということをですね、教えられます。出会った人たちはですね、まあ、災害でですね、多くの災害に遭いながらもですね、やっぱり耐え忍ばれるということでしょう。まあ、出会った人たちが言っていた言葉はですね、まあ、南の人には分からないだろうけど、私たちは氷が張った田んぼで田植えをして、雪の降る中に海で漁をして、冬の長い冬は出稼ぎをして生きてきたんだっていうですね、それがですね、どういうことかっていうのはやっぱり分からないですね、僕にはですね。で、そうやってですね、自分の家族をですね、守り通してきたんだとですね、そういうふうにおっしゃる。ですからこれぐらいの災害でですね、へこたれるわけにはいかないという、そういうことでしょう。まあ、氷の張った田んぼで田植えをするってことがどんなことかっていう、やっぱ分からないですね。で、雪がしんしんと降る量で海で漁をする。で、長い間、半年以上ですね、東京のに出かけてに行くという、それでもですね、家族を守ろうと耐えて生きておられるのだ。与えられた試練で乗り越えられなかったものは何もないっていうですね、パウロの言葉をですね、何か漁師さんの言葉から聞くと思いませんでしたけど、まさにそうだな。そう思うとですね、私たちは忍耐とかですね、耐え忍ぶとかって言いながら、もうどれくらい忍耐してるのかなと思いながら、その漁師さんとですね、いろいろ話をしておりました。で、ネヘミヤ記はですね、イズラ記と共に読まれることが多いことです。歴史の書です。しかしその歴史に関してはですね、これまでも多くのですね、議論があります。最も大きなものはですね、ネヘミヤとエズラがパレスチナで活動したという点、なんでかということ、そういうところですね、いろいろ考えますが、しかしですね、バビロン捕囚から帰還した者たちに対する祈りと罪のですね、告白で、神様との誓約っていうのがですね、まとめられているのがネヘミヤ記です。そのネヘミヤ記にですね、イスラエルの人々が罪を犯し神様を離れようとしても、神様は決して見捨てられなかったとですね、こう出てくるんですね。どんなに罪をですね、犯しですね、イスラエルがどんなに堕落しようとも、神様は決して最後まで見捨てられなかったと。それが神の忍耐なのだとですね、ネヘミヤ言うんですね。ですから私たちはその神様の忍耐にどこで気づかなんだろうなと思います。決して神は見捨てられないのだ。にもかかわらずですね、その心をですね、私たちは無にしてですね、勝手なことをしているのかなとも思ったりもするのです。で、昨日はですね、阿久根教会の総会がですね、行われましてですね、阿久根教会はですね、平均でですね、礼拝平均で5名伸びたっていうのはすごいことだなと思います。数はですね、10名からですね、15名に伸びたというですね、数で見ればですね、たったそれだけって言いますけど、いや、それしか見えないっていうのはですね、浅はかな考えだろうな。だってこの30年間、目標にしてずっと耐え忍んでこられたのは目標12人だったんですもんね。12人しかも30年間ですね、みんなでですね、お祈りしながら12人のですね、平均の礼拝をしたいですね、ずっと耐えながら祈りながらですね、牧師もですね、常駐せずですね、で、テレビ礼拝をですね、月に3回しながらですね、守ってきたわけですよね。その教会がですね、12人をはるか超えて平均が15人になったっていうのはですね、喜びがやっぱり大きいなと思いますし、 まあ、みんなの中からですね、今年の目標は平均20って聞いたときにですね、もうそれは奇跡、みんなですね奇跡なんですけど、でもここではあり得るなと思う。ただ一人のですね、方が言われましたですね、でもですね、今があるのはですね、3年前にですね徹底的に悔い改めたんだってですね。それ何かというと、中心だったですね、大議員の奥さんですねがですね、くも膜下出血でですね亡くなるんですね。12月のですね、クリスマスの礼拝のですね、みんながあと食事を、午後食事をする、その食事の準備をしててですね、教会で倒れて亡くなるんですね。で、何を悔い改めたかっていうと、それまではその方に一人に全部押し付けてたんですよね、教会の人たちがですね、教会の世話から掃除からですね、料理の世話からですね、ですね。で、その日はですね、実は10年ぶりにですね、洗礼者が与えられる日だったんですよね。で、一人の89歳のおじいちゃんがですね、洗礼を受ける日だったんですけど、その日ですね、全てのですね、料理を整えて倒れて亡くなるんですよね。で、みんなが悔い改めたわけですよね。私たちは一体何をしてたんだろうですね。たった一人のこの人にですね、任せてですね。で、その人がいつも言ってたのはですね、このままではこの教会なくなってしまうつってですね。でも私の時に亡くなしたくないから一生懸命やってるんだ、でも10年後がないんだということを一生懸命言ってたということをみんな思い出したんですね。それで悔い改めて、一人一人ができることをみんなでしようということでですね、この3年後の今日があるんですね、ということを言われてて、そうだなですね、忍耐強くですね、一人のですね、あの人がですね、それでも忍耐強くですね、やってたんですね。その忍耐はやっぱり引き継ごうじゃないかということをですね、昨日ですね、お話になってて、確かにそうだなと思いますですね。ネヘミヤはですね、神をですね、罪を許す神だと言っています。神はですね、恵みに満ち、憐み深く、忍耐強く、慈しみにあふれ、先祖を見捨てることは絶対なさらないですね。そのですね、先に天に召された人たちの心をですね、どうやって引き継いでいくか、どうやったらですね、ここが20人になるか50人になるか。で、昨日はですね、面白い、ここまでなるかと思ったら、教会堂建て直そうって話まで、まだですね、会員は8名ぐらいしかいないんですけど、建て直すって話をしてましたので、そうなっていくんだなってですね。ですから、忍耐ですね、どれだけ私たちが忍耐し、そしてそこからですね、神様のですね、御心をですね、信じて、どうやって従っていけるかということかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。アクネ教会の一人の女性が天に召されてから、アクネ教会の信者一人一人は悔い改めをし、そしてもう一度宣教へと力を得ることができました。どうかアクネ教会、これから目標を目指して走るこの教会の上に主の祝福がありますように、また大江教会と共に選挙協力をしていくこの教会が共に成長することができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように、今年は改築を行う計画を持っております。カフェと、そして、ハレリー書店と改築し、さらに新しい選挙へと一歩踏み出すことができるように、主がこの計画を導いてください。今日も病のところにある方々、絶望に追い込まれている方々、また死に直面している方々には、イエス様が共にいて、癒しの御手を述べ、福音を述べ伝えてください。今日も私たちが生きるために必要なものは、すべて聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。